先週は20章でパウロがエルサレムに向かう際に立ち寄ったミレトスにてエペソの教会の長老たちを呼び寄せ、まあ、お別れのメッセージをした場面をご一緒に読みました。まあ、パウロの惜別メッセージ、まあ、告別メッセージということで、これもまた最後のメッセージ。それは、イエス様が十字架を前にして弟子たちに語ったメッセージとパウロのメッセージを重ね合わせながら、本当にパウロという人物は、キリストの弟子として、イエス・キリストに習うもの、イエス・キリストの足跡をたどるものとして歩んでいる姿をご一緒に見ました。そしてまさにその習う、その足跡をたどる、そんなパウロの姿がこれから読んでいく使徒の働きにおいて大切なテーマになります。それはパウロのメッセージとキリストのメッセージが重なっただけではなくて、パウロの歩み自体そのものがまさにこれからキリストの足跡をたどる歩みへとなる。それが今日から読んでいく使徒の働きのステージ4になります。まあ、簡単に復習しておきますけれども、使徒の働きステージ1は、エルサレムでの出来事、そこで起こった出来事から、ステージ2はエルサレムの外へと移っていきます。それがユダヤとサマリアの全土。そしてそれが、ただ地理的に広がるのではなく、それまではユダヤ人だけに語られていた福音が、異邦人、外国人にも語られるようになり、まさにキリストの教会は、民族、文化、言語を超えた多種多様な人々が集まる。まさにその時代では、全くもって新しい、そんな共同体へと成長していくわけです。そしてステージ3、それがさらに広がる様子を私たちは3回に及ぶパウロの伝道旅行に、をたどりながら、福音がヨーロッパへと海を渡って届けられた様子を読んできました。そして今日読んだ21章は、第3回目の伝道旅行を終えて、これからエルサレムに向かうパウロとその一行の様子が書かれています。それは、伝道旅行の終わりというよりもステージ4の始め、これからまたその届けた福音が新たなところ、ここに地の果てとありますけども、その当時の地の果て、ローマを含むさらにそれを超えた地域へと届けられる、そんなステージの始まりがこの21章になるんです。で、毎回ここに載ってますけども、ぜひこの YouTube でバイブルプロジェクトという、なんていうの、チャンネルをご覧になってください。このステージごとに、詳しくまた分かりやすく、説明されています。英語でもありますし、日本語でもあります。いろんな国の言葉で今、作られていますので、本当にバランスよく聖書の全体像を教えてくれる、YouTubeチャンネルなんで、ぜひこのチャンネルを活用していただくと聖書の理解が深まるのではないのかなと思います。さあ、今日の箇所はエペソの教会の長老たちと涙の別れをミルトスでしたパウロとその一行が、今度は船旅になります。キプロス島の近くを通り、馴染みのあるパレスチナのツロという町へ一気に向かいます。そしてそこで7日間滞在し、そこにいる、ツロにいるキリストの弟子たちを探しますが、そこで出会った人たちがパウロにこのように言っています。21章4節を見てください。私たちは弟子たちを探してそこに7日間滞在した。 彼らは御霊に示されてエルサレムには行かないようにとパウロに繰り返し言った。覚えてますでしょうか。先週20章ではパウロはエペソの長老たちにこのように言ってるんです。ご覧なさい、私は今御霊に縛られてエルサレムに行きます。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。御霊に縛られるとはすごく強い表現、まさに御霊に強く強く導かれて私はエルサレムに行かなくてはならないというのですけれども、このツロのクリスチャンたちは、私たちは御霊に示されてパウロにエルサレムに行かないように繰り返し言うわけなんです。あれと私も読んでて思うわけですよね。一方御霊はエルサレムに行きなさいとパウロに、一方ツロのクリスチャンには示されてエルサレムに行かないように言いなさい。あれ、これ真逆の導きを聖霊はするのかと思ったんですけれども、続けて見ていきたいと思います。今度はツロから少し南に下がったプトレマイスという町に着きます。そしてそこに一日滞在した後、パウロを乗せた船はカイサリアという町に行きますが、そこである人と出会います。それは使徒の働き8章に出てきたエチオピアの宦官に福音を語り洗礼を授けたあのピリポという伝道者の家に訪れ、その家にいる時にある人がエルサレムから下ってくるわけです。それがアガポという預言者です。彼はこのように言います。彼は私たちのところに来てパウロの帯を取り自分の両手と両足を縛っていった。聖霊がこう言われます。この帯の持ち主をユダヤ人たちはエルサレムでこのように縛り異邦人の手に渡すことになる。やはりこの預言者アガポも聖霊の、啓示を受けてくるわけですよね。このままあなたパウロがエルサレムに行くならば、あなたはユダヤ人たちの手に囚われ、そして今度は異邦人の手に渡り大変な思いをするとパウロに伝えるわけなんです。そしてこのアガポではなくて、そのことを聞いていた周りのクリスチャンです。12節、これを聞いて私たちも土地の人たちもパウロにエルサレムに登っては行かないようにと懇願した。私たちって誰か、まさにこの使徒の働きを書いたルカをはじめパウロと旅を一緒にしていた仲間たちです。彼らもパウロに対してエルサレムにどうぞ行かないようにと、そしてまたカイサリアにいたクリスチャンたちもそんなことを聖霊が示されるならどうぞ行かないようにと懇願するわけなんです。まあ、このことからわかるように、聖霊が全く真逆のことをパウロやクリスチャンたちに示されたのではなく、実は同じことだったんです。何が同じか、それはパウロがエルサレムに行くならば捕らえられて大変な思いをする、多くの試練を経験するということでした。ただ何が真逆だったのかと言いますと、その聖霊に示された私たち人の方がその聖霊の導きに対して違った反応をするわけです。それはそんな危ないことが起こると示されているならばわざわざ行かないでくださいとパウロに願う人たちと、それとは逆に私は導かれているのだからたとえ何があってもエルサレムに向かうというパウロの、反応です。そしてまさに今私たちはキリストに習うパウロの姿を見ているわけですが、そのキリストに習うというところから思い出す出来事と言いますと、実はあのイエス様と弟子たちの間にも同じような出来事があった。それは一つの導きに対し違った受け止め方をするという 出来事でした。それがいつどこで起こったかと言いますと、まさにまずこのパウロが滞在していたカイサリアでイエス様の時代に起こった出来事なんです。それがマタイの福音書16章15節に書かれていますけれども、もう皆さんよくご存知の箇所です。イエス様は従ってきた弟子たちに言うわけです。あなた方は私を誰だと言いますか。そして弟子を代表してペテロが初めてです、イエス様に対してこう言うのです。シモン・ペテロが答えた、あなたは生ける神の子キリストです。まあ、この時明確にキリスト、すなわち旧約聖書が約束したヘブル語で言うメシアですってイエス様に対してペテロが言うわけです。その答えを聞いたイエス様がこういうわけです。16章の21節ですね。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、三日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。このキリストです、メシアですと言った告白を境に、イエス様はこれから私が行かなくてはいけない場所、それはエルサレム。そしてそのエルサレムで何が起こるか、捕らえられ、苦しみを受け、殺され、よみがえらなければならない。そんなこれから何が起こるのかを弟子たちに教えるわけです。しかし弟子たちはその導き、これから起こることに対してこのように反応するわけです。22節、するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。もうペテロはそんなことがキリストに約束されたメシアに起こるわけがないんですと否定するわけですよね。あなたは私たちの先生であり救い主であるお方、それが殺される苦しみを受けるなんてありえません。そしてそんなことを言うペテロにイエス様は言うわけです。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた、下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。まあ、ペテロもびっくりしたと思うんですよね。下がれペテロではなくて下がれサタンと強くイエス様はそこでペテロの促しを否定するわけです。なぜこんなに強く否定しなければならなかったのか。それはエルサレムに向かう、そしてこれから起こることをイエス様は弟子たちに伝えますけれども、でももしこのぐらい強烈に否定しなければイエス様の心すらひるんでしまうぐらい、つまずいてしまうぐらい、実は導かれているとは分かっていてもそこに向き合うということは決して簡単なことではなかったということだと思うんです。しかし人のことを思うなら私はエルサレムに行くことを避けてしまうだろう、しかし神のことを思うならイエス様はたとえそこにそのような試練が待っていても、受難があったとしても、私はここからエルサレムにまっすぐ向かうのですと歩み始めていくわけなんです。そう思うとパウロも実は一緒でした。あれ、21章の13節ですね。パウロもエルサレムには登っていかないようにと懇願するカイサリアのクリスチャンたちを前に、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスのためならエルサレムで縛られるだけではなく死ぬことも覚悟しています。パウロも実は心の中では葛藤しているわけですよね。そんなふと優しい言葉を語られるならば私の心がくじいてしまう、 そんな誘惑とパウロ自身も戦いながら、でも私はエルサレムに向かうのです。それは私の主が向かったように私も向かいたいからと歩むわけなんです。そしてまたイエス様のお話に戻りますけれども、マタイ16章24節でペテロに下がれサタンと言われたイエス様は、24節次の節でこのように言うんです。あれ出てこない、ごめんなさい。マタイの16章24節なんて有名な言葉ですよね。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。誰でも私についてきたいなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。イエス様をキリストと告白し、信じ従い、そしてイエス様に習うものであるならば、私がこれから十字架を背負うように、あなた方も同じく自分の十字架を背負い、また私があなた方のために豊かに与えるように、あなた方も与えるものになりなさい。そしてパウロもそのイエス様に習い、受けるよりも与える方が幸いと言われたイエス様の言葉をあらゆることを通して示されたように、私たちもキリストに習い従ってゆく。それはたとえ十字架を背負うことになったとしても、私に従ってきなさいと言われるイエス様の言葉に歩んでゆくということではないでしょうか。私たちの人間的な思いとしては、エルサレムに行かなくてもいいのではないか、いや私自身がエルサレムに行かなくても行きたくない、いろいろな思いがあります。パウロもそのイエス様にそんなことはありませんと諌めた時、そんな人間の的な思いでそのことを言うわけですが、それから弟子としてキリストに従い、そして成長し変えられていく中で、あのペテロは後にペテロの手紙でこのように言われるんです。それがペテロの手紙第1、4章12から14ですね。愛する者たち、あなた方を試みるために、あなた方の間で燃え盛る試練を何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。むしろキリストの苦難に預かれば預かるほど一層喜びなさい。キリストの栄光が現れる時にも歓喜にあふれて喜ぶためです。もしキリストの名のために罵られるなら、あなた方は幸いです。栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。ペテロ自身もその歩みの中で、キリストに従うということは自らの十字架を背負って従い歩むということ、そのことを理解して行かれるわけなんです。本当にタイムリーな、話題でありましたが、志村あすかさんが今月の MBC コラムを書いてくださっていますので、表紙裏をぜひ読んでください。タイトルが面白いんです。志村あすか25歳、愛について語る、いっぱい語ってくださっていますけれども、でもその中の大切なポイントをアスカちゃんが挙げてます。それは、愛とは受ける愛と与える愛があると。受ける愛、もちろんイエス様は私たちに降り注ぐような本当に豊かな愛を与えてくださり、その愛の最たるものが私たちのために命を捧げた十字架ではないでしょうか。そしてその十字架のゆえに私たちの罪を許してくださる、その愛ではないでしょうか。 まず私たちはこの神様の大いなる愛、キリストの愛を豊かに受けるというところから、あ、ここまで愛されているんだということをしっかり受け止めるところから、クリスチャンの歩みの一歩がスタートします。しかし、成長していくということは、小さな赤ちゃんは親からの愛を一方的にたくさん溢れるほど受けて成長していきますが、いつまでも受けて受けて受けている存在ではないわけです。成長していく過程で愛を受ける立場から今度は与える立場へと変えられていくわけです。そして受けるだけではなく、今度は愛を与えるということを私たちが実践していくときに、その与えるという行為は一筋縄にはいかない難しさであり、理解してもらえない葛藤であり、そして犠牲をもって与えるという痛みが伴うということに気づかされていくわけです。まさにそれこそ私たち自身も様々な十字架を背負いながら、その愛を与えていくものへとならなければならないわけです。まあ、まさにそれこそがキリスト者として、クリスチャンとして、キリストの弟子として歩むチャレンジでもあります。しかし、聖書は言うわけですよね。そんな愛をもってキリストが注いだ愛のように、私たちも愛をもって歩むならば、そこから何かが始まる。何か新しいものが生み出されていく。それが愛であって、決して愛は無駄に終わることはない。そのまさに最たるものがキリストの復活ではないでしょうか。そこに必ず希望があるということを、キリストは自らの姿を通して私たちに教えてくださっています。そしてパウロはその聖霊に縛られ、たとえそこに鎖と苦しみが待っていたとしても、私はエルサレムへと歩んでいきます。自らの十字架を背負い、エルサレム、それは私の主イエス・キリストが十字架につけられたエルサレムへと、顔をまっすぐひたすら歩んでいく姿がこの21章から描かれていくわけです。そしてエルサレムに到着したパウロ、またこれは次回になりますけれども、ユダヤ人に捕らえられ、異邦人、ローマ総督、ローマ兵に引き渡されていくわけです。まさに彼の主イエス・キリストがユダヤ人に捕らえられ、ポンテオ・ピラトの手に渡され、十字架でローマ兵に処刑されたように、彼もキリストに倣う、キリストのための囚人へとなっていくわけなんです。そしてこの21章からステージ4を一緒に見ていくわけですけども、まさに囚人となるパウロと、十字架の前に捕らえられ鎖がつけられたキリストの姿と重なり合いながら、これからあのエルサレムから地の果てローマへと、どのようにパウロが導かれていくのか、それは福音がどのように届けられていくのか、この最後のステージをご一緒に読んでまいりたいと思います。そしてその中にキリストに倣うそのパウロの姿に私たちも励まし、チャレンジを受けながら28章までご一緒に読み続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。